Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。3月29日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日は3月第5週目ということで、スペシャルゲストの登場です。そのスペシャルゲストは、この方。
桂田翔太です。
はい、18歳、高校3年生の桂田翔太さんです。桂田翔太さんはですね、昨年の12月に出演くださった僕のお友達桂田源太郎さん、そして先週先々週と出演くださった、これまた僕のお友達桂田恵子さんのご子息です。今回ですね、サプライズ企画ということで依頼しましたら、心よく引き受けてくれてですね、いろんな興味深いお話を聞かせてくれています。どうぞ最後までお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
だいぶ頭おかしいですけど、それはちょっとわからん。胸ぐらつかまれる。しんどいもんはしんどい。好きではないっす。確実に。本当に必要な人には、見えないもんは見えないから。父さんが見えてたとしても、お母さんは腹立つというか、それを別に言うのはいらんかな。意外とできることも多い。おったらおったで、めんどくさい。
ちょっと酷な質問やったな。
FM Gig。
聞かせて、あなたの人生ストーリ
ー。改めまして、今日のスペシャルゲストは桂田翔太さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
早速お名前と漢字の方をちょっと説明してもらっていいですか。
桂田翔太です。羊に羽二つの翔に太いの田です。
ニックネームとかなんかあるんですか、友達とかが。
ニックネーム、あ、ライダーとかです。
何それ。
桂田がだんだんもじってってみたいな。
そういう、なるほどね。桂田翔太くん、自分の名前は好きですか。
好きとかは別にないですけど、普通ですね。
あ、普通。で、生年月日教えてください。
2002年4月12日です。4月で19です、
ね。19ね。いやー、もう、翔太くんは、生まれた時から知ってて、本当に、面白い組み合わせのインタビューやなと思うんですけども、現在の家族構成。
父、母、僕の3人です。
翔太にとって、どんな両親ですか？
どんな両親？普通の人たち。普通の人たちですね。
普通の人たち。
あ、父さんはだいぶ頭おかしいですけど、普通の人たちですね。はい。
小さい頃の思い出ちょっとだけな。性格的にどんな子供でしたか。
好奇心は旺盛な方やったと思います。
それは どんなところから。
それはちょっとわからん。
あでもなんかこうちょっといろんなことに興味があったよなっていう感じ。
そんな気がする。
先生とか親でもいいんだけども、一番なんか怒られたことで印象的なエピソードとか。
親に怒られた記憶はそんなないんで、高校入ってからの印象的なやつは、テストのちょっと前の時に座れよって言われてから、普通になんか甘いかと思って飲み物飲んでたんですよ。そしたら急にぶち切られて、胸ぐらつかまれてドーンみたいな感じです。
マジ？すごいなそれ。
別にけどな、普通に仲いい先生。
仲いい先生。
急に来たからあれって思って、いつもみたいに笑いながらやってたら急に来たからああ汚い来るねと思って。
ちょっと本気やったなみたいな。
ちょっと本気やったな。
そう。めっちゃ褒められた記憶とか。
あそれこそこの後紹介されると思う作文とかは結構野球部の監督とかもいいって言ってました。
あ、その今野球部っていう話が出たけども、結構ずっと野球やっててね、確かね。
はい、小学校4年から高校までずっとやってました。
高校3年まで。
はい。
どっかリトルリーグとか入ってたんだっけ？
小学校も軟式、中学校も軟式で高校だけ硬式の野球。
へぇー。どこ守ってたん？
だけど高校は、レギュラーなれなかったんで、うん、小学校、中学校は基本キャッチャーで。
おぉ、そう。
高校はサード。
お
こうやってたん。
何番とか打てた？
そんな6番とか。
6番とか。
自分的に中学の時は試合出してもらってたんで、うん、中学の時が一番印象に残ってるっちゃ残ってるっす。
あ、中学の時がね。
けど、レベルが高いっていう、高い野球をできたなって思ったのは高校が一番。
あ
思いますね。
なんか子供の頃、悲しかった思い出とか。
一番印象に残ってるんやったら、おばあちゃんが死んだ時ですかね。
ああ、おばあちゃんね。よう可愛がってもらったもんな。
はい。
うん。辛かったこと。野球の練習とかは？
あ、それはもう、高校が一番しんどかったですね。
ああ。でも、好きやから、辛いという、あれでもなく。
そんなこともないですけど、しんどいもんはしんどい。
確かに。なるほどね。勉強は、どうですか？
数学がとてつもなく、できません。
できません。一番得意な科目は何なの？
一番得意な勉強系やったら英語ですかね。
マジ？すげえ。
けど英語って言ってもそんな話せるとかじゃなくて、ちょっと普通の人よりか文法がちょっとできるかなぐらい。
あ、そうなの。
できる人に比べたら全然できみたいな感じ。
あんまり勉強は好きくない？
勉強は好きか嫌いかって言われたら嫌いっすね。
そうやな。
好きではないっす、確実に。
ちなみに大学は何を専攻する感じ？
現代社会学科って言ってもあまり何するか分かってない。雰囲気は分かってるけど、そこまで詳しく何を学ぶかっていうのは分かってない。
それは将来どういう就職とかいうような感じになるか。
普通に幅広く、
あ、
いろいろあると思う。
いろいろね。でまあ野球をずっとやってたんやけど、野球以外なんかこう趣味とかそんなある？
いろいろあると思うんすけど、野球以外やったら知っていうことなんですかね。音楽聴くのは普通に好きです。
中学とかの時ちょっとこうなんか意味なくイライラするよなとかみたいな、そんなんとか親とか先生とかに反発するとか。
そんな別に大きいのなかったっす。
ああそう。でアルバイトしてんねんね。
引退してから。
野球引退してから。
まだ3ヶ月4ヶ月と
か。あ、そうなんや。どうですかアルバイトは。
もう別に普通っすね。そんなめちゃめちゃ新しくなんかっていうのが。
社会勉強的な。
社会勉強っていう感じやったら、まだ高校の監督とかに言われた方がそれなったかなって思
います。あ、野球部の監督とかに。
その方がまだなったかなって。別にアルバイトはそんなに。
ちなみにどんな系のアルバイトですか？
飲食店。
飲食店。で、翔太は、両親が視覚障害者ということで、そういう家庭で生まれ大きくなったんだけども、親が障害者であることでこう感じたこと。
親が障害者であることで感じたことはそんな別に大きくはないですけど、
うん、
周りと違うなっていうのは分かるけど、別に違うっていうのはそんなそこまで大きくは感じないです、
うん、友達の両親がこう自分と同じ、まあ、健常者とかで、例えば車でどっか連れて行ってもらったとかさ、まあ、いろんな話とか聞いて、例えばこう、あ、羨ましいなとか、自分の両親も普通に見えてたらいいのにな、みたいなことって思ったことある？
そんなないですけど、車があったらええなというのは思ったことはありますけど。
ああ。まあでもしゃあないな、みたいな。
そんな感じです。
ああ。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
翔太の好きな曲を一緒に聴きたいなと思うんやけども、なんかありますか？
最近やったら、ユーリっていう歌手のピーターパンって曲ですかね。
これはなんで選んでくれたんですか？
歌詞が結構いいなって思
って。あ、本当に。それはそれは楽しみ楽しみ。ということで、曲紹介の方、お願いします。
ユーリの、ピーターパン。Yeah!
で子供のままでいる。そんな言葉が降りかかる。黙って見てればいいんだ。笑ってそう言ってやれ。人生にはないな退屈。平凡でくだらない退屈。なんてごめんな現実的な言葉なんかな。耳を塞げネバーランドに閉じこもっていつまでだって夢を語るんだ。笑うやつには唾を吐け。日もセンチも行かないよ。綺麗ごとに踊り踊らされ大人の友情式なんてものは丸めて捨てちまえ。ピーターパン症候群と指を刺され罵られようがおとぎ話みたいなハッピーエンドを思い描いて生きていくんだ。 Oh, 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 oh.指さして笑ってんだろう。好きに笑えよ。それで別にいいさ。お前なんかに、そうお前らなんかに何も言われたくない。黙ってみてろ。やり直しの効かない人生、一度でいいチャンスをください。つんで離さない。もう俺のものなんだ。ネバーランドの大気圏を破って今夢を叶えるんだ。笑うやつなど蹴り飛ばせ。うせはない残されてない。ネガティブを押し付けてくんな。大人のあんたも知らない世界を俺は生きてるんだ。ピーターパン症候群と思われたってバカにされたっておとぎ話みたいな。ハッピーエンドに一直線に進んでいくんだ。夢のミスキーとバカにされた少年が夢をつかむ物語を見事な逆転劇を両手で巻き起こせ。
毎週土曜日の朝7時30分からは週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんの
中からビアリーで Be happy。
よろしくお願いします。さっきちょっと触れてくれてんけども、作文を書いたの、あれっていつ書いたの？
高一の夏休みの課題みたいな。
ということは、2年前。
2年前。
うん、うん、
はい。
どんな課題やったのこれ？
国語でなんか詩でもいいし、俳句でもいいし、エッセイでもいいし、小説でもいいし、なんかを作れ、自由創作みたいな。
あ、全員、
何でもいいから全員帰ってきてくれみたいな。
で、翔太が選んだ内容っていうか、なんでそれにしようと思ったの？
もう期間近くて、それが一番なんか書きやすいかなって思った。
結構ギリギリまで放置してて、
練習とかあって放置してて、あ、これもうパッと終わらせたら詩考えるよりもそっち変えた方が早いかなと。
おー。っていうことで、その翔太くんは16歳の時に書いたという僕の考えという作文を一緒に聞きましょう。
僕の考え、桂田翔太。僕は他の人より視聴覚障害の方に関心がある方だと思う。それは僕の両親が視覚障害を持っているからだろう。そんな環境で育った僕は不思議に思うことがある。駅や街中で視覚障害の方を見かけると手助けしようとする人が多いことだ。僕は手助けをしない。なぜなら僕の両親が最寄りの駅で駅員さんが案内してくれることはありがたいが、そのせいで電車を何本もやり過ごす経験をしているからだ。それを聞いて僕は思った。健常者がすべき本当の手助けとは、障害を持っている人に対しても健常者と同じ対応を取ることだと。両親の経験だけでなく、視覚障害の方が普通にできることまで助けようとして余計に時間がかかり、ありがた迷惑な状態になっているのを見たことがある。視覚障害者にもできることがたくさんあり、健常者は頼まれてもいない過度な手助けで視覚障害者の方を困らせていることに気づいてほしい。視覚障害者は周りの人の手伝いがないと生きていけないのは確かだが、手助けをするかしないかの判断をする力が健常者には必要だと思う。確かに視覚障害者は困っていることがある。例えば両親から聞くのは、手紙などの郵便物を他人に読んでもらわないといけないことや、服などの物の色の判断も他人に聞かないといけないことだ。視覚障害を持っている人でも持っていない人でも、区別差別なく不自由なく生活できる社会が理想だが、僕が望むのはそういう社会ではない。僕の両親も含む視覚障害者が困ることがない社会を望む。僕は両親が視覚障害を持っているから大変だねという気遣いを受けて、他の家族と区別されるのはあまり好きではない。だから理想の社会にしたいというよりは、視覚障害者が家族にいるということが他の家族とは違うという概念を持たれない、周りの人が気づかない社会づくりをしてほしいのだ。障害者と気づかれないということは、つまり障害者が困らない社会づくりが必要ということだ。ユニバーサルデザインやノーマライゼーションという言葉が生まれて叫ばれて久しいが、いつになったら僕の望む社会は来るのか。
はい、こうして聞いてもらったわけですけども、あそこに書いた内容とか、
はい、
で今も同じような思いっていう気持ちは、
まあ、別にあのまんまっすね。
でその中から、そんな環境で育った僕は不思議に思うことがあると、駅や街中で視覚障害の方を見かけると手助けしようとする人が多いことだっていうふうに書いてんねんけども、結構見かける？
まあ、たまに見かけますよね。 おばちゃんとか特に。
ああ、やっぱりその辺ってあれよね、他の健常者と違って見えてまうというかね、杖持った人がおったら、あ、杖持ってはるわみたいな。
本当に必要な人には多分するべきなんですけど、
うん、
視覚障害の人でも普通に歩いてどっかまで行ったりとかできる人も多いと思うんで、それをいいですよって言われたのに、ええからええから言って行くんはまたちょっと、それはその視覚障害の人にとってもありがた迷惑みたいになってしまうんで、そう、別にそれはやらなくていいんじゃないかなっていうのは思います。
これってあるよね、障害者健常者に関係なく、こう困ってる人を見かけたら手助けするっていうことやもんな。
そうですね、
結局
障害者やからっていうんじゃなくて、
うん、
健常者の人にも道分からなくて困ってる人とかはいると思うんで、本当に困ってる人を助ける方が 視覚障害者やからっていうよりかはその方がいいかなって思います、
うん、なんかそれが自然にこう誰もができる世の中望みたいよね。
そうですね、
うん、そういうのをこう生まれつきからの経験で身についている翔太ってすごいなって思うし、それを自然にできるって素晴らしいことやなと思うんやけど、その辺とかどうよっていう質問よりも、生まれてから見えへん両親が普通にいてるからっていうことよね、きっとね。
そうですね、多分普通に周りとかも見えない人とかも関わってきてる数が普通の人よりかは多いと思うんで、うん、何でもかんでも助けるんがいいかって言われたらそれはちゃうと思うんで、普通にバカほど助けなくてもいいかなって思います。
で、まあ、作文の中で、2つほど両親から聞いて困ってるねんなというやつは、その郵便物とか服の色とかそんなんやけど、やっぱりそういうのはちょっと見てみたいな。
それはよくあります
ね。あるし、それは助かるしね、我々見えへんもんもね。
多分見えないものは見えないから、それはやってあげた方がいいと思います。
いやね、ぶっちゃけた話、まあ、両親であったり、その視覚障害の僕らみたいな友達らいっぱい来て、これまでもね、忘年会とかでも大活躍してくれてあれやけど、家族とかやからね、一緒にいたらこううざいなと思う時とか、そんなんもあんまり。
父さんに関してはしょっちゅうですね。
それはその見える見えへん関係なく、人間的に、
人間としてですね。もう見えるとか見えないとか何も関係なく、普通に父さんが見えてたとしても鬱陶しいですね、それやったら。
例えばどんなところな。
酔っ払って帰ってきた時とか、酔っ払ってなくても絡みだるい時とか。
ああ、ある、
しょっちゅうですね。
ああそう。それはもうあからさまに態度に出したるみたいな。
無視です。
そうなんや。本気で喧嘩とかしたことある親と。
本気で喧嘩はないっす。
ないんや。大体もうムカついたら無視。
無視。
お母さんはあんまり腹立つことない。
お母さんは腹立つというか、僕が頼み事をして粘って粘って交渉するって感じです。
なるほどね。自分的には両親のどっちに似てると思う、性格的に。
言われるのは両親じゃなくておじいちゃんに似てるって言われます。
おお、源太郎の側のおじいちゃんね。
そうです。
おお、そうなんや。ちょっと作文に戻んねんけども、僕は両親が視覚障害を持っているから大変だねという気遣いを受けて、他の家族と区別されるのはあまり好きではないと。これはよく聞く話で、やっぱ大変だねって言われることをやっぱり結構あったんや。
それが分かったら大変やねっていうのを言われるんですけど、大変やねって言うのが一番鬱陶しいですね、正直。大変って言っても自分からしたら生まれてからその状態やから大変じゃないから、それを別に言うのはちゃいらんかなって、
うん、確かに確かに。そんな時はどんな反応する？
いや、愛想愛想でちょっと会釈するぐらいです。ああそうですねみたいな。
なるほどね。で、障害者が家族にいるということが他の家族とは違うという概念を持たれない、周りの人が気づかない社会づくりをしてほしいのだという、すごい理想的な形やけど、そういう社会になっていく方法みたいな。
方法はちょっと分からないですけど。
思いつけへん。
さすがにそれはちょっと分かんない。
さすがにな。そうやな。まあでも一人一人のこう心がけやったりもするし、やっぱりこう知り合って知ってしまえばね、
そんなそこまで意外とできることも多いみたいな。
うん、だから多分だから翔太の友達とかもこことかに来て両親のこと見て、見たことのある友達たちはそんな街中で視覚障害者見かけたからやで、後ろから蹴ったりせんもんな、絶対。
多分しないっすね。
蹴ったりってどんな表現やねん。
蹴るはさすがに。
蹴ったりは冗談やけど。いやでも本当に素敵な作文やなと、僕らおじさんたちもみんなで拍手をしていたところでした。で、4月から大学生になるわけですけども、これからやってみたいこととかしていきたいことみたいな。
そんなまだ明確には決まってないんですけど、
うん、
大学でいろいろ資格は取ってみたいです。
例えば
一番最初に思ったのは宅建。
おー、宅建超勉強せんだからな。
そうっすね。けどできるかどうか正直わかんないですけど。
あ、それは何、 質問されるとどんな仕事をしてみたいみたいなとかある、ある宅建とか持って。
営業がいいかなって。人と関わるやつがいいっすね。ジムとかはちょっと嫌っすね。ずっと座りっぱなしはしんどいっす。
宅建とかだったら例えば不動産系とか？
不動産系とかっすね。
興味ある？
いろんな中の中やったら興味が一番高い方っす。
おう。まあでも目標があるっていうことはね、いいことなんで、ぜひぜひやるだけやってみて、将来不動産やるときには安い物件貸してくれ。そんなに。さて質問残り3つ。幼稚園小学生子供の頃の自分にメッセージを送るとしたら。
もうちょっと真面目に勉強しときなさいですか。
それ今もそうや。
今はもういいっす。
今はもうええか。
ちっちゃい頃やったらですね。
なるほど。
習い事とか結構言ってたけど、そんな真面目にやってなかったと
思う。ああ。習い事何やってたっけ。
ピアノ、クモ、七打、セントラル。
お、結構言ってたんすげえ。
ぐらいですかね、ちっちゃい時は多分。
あ、そう。兄弟って欲しかった？
兄弟は欲しいなって思うけど、実際できたらどうなんかなって思いますね。
ああ。
おらんかったら欲しいと思うけど、別に、おったらおったで、めんどくさいかなと思います。
確かにね。
おらんから欲しいって思うけど、結構周りとかおる人多いけど、仲いいとかは仲いいけど、その仲良くないとこもあったら、まあ、どうなんかなって感じですね。
うん、大人な意見ね。両親ってなんか一言、父さんからいきましょうか。
父さんは、めんどくさいことはしないでください。それだけです。
母さんに一言。
母さんは、あ、これからも家事お願いします。
おもろい。さて最後の質問です。もし今度生まれ変わるとしたら。
生まれ変わるとしたら
どんな人生送りたいですか。
どんな人生生まれ変わるとしたら。
今もまだ66人生送ってないの。
生まれ変わるとしたら、正直そんな分かんないですね。
ちょっと酷な質問やったな。いやーでもいろんな話聞かせてくれて、なんかこうすごい、もっとこう喋ってくれへんかなと思ったけど、いろんな話聞かせてくれてありがとう、ほんまに。
はい。
これからも、めんどくさい源太郎の友達野本とも仲良くしてやってください。
はい。
じゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
桂田翔太さん、興味深いお話の数々いっぱい聞かせてくれて本当にどうもありがとうございました。これから長い人生、自分の思う道を信じてどんどん進んでいってください。いつまでも応援しています。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now he's looking at your kid
ワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙@radio.180r.com otegami@radio.180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。来週のこの時間は去年の4月に知り合ったマルチな男性、常年哲平さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間 同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。Fade away.